おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月15日土曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。お盆休みも終盤ですね。本日は国内の新着ニュースはやや少なめでしたが、海外では米国の大型関税措置や軍事、大型機体をめぐる動きが相次ぎました。それでは今日のニュースです。まず本日最大のトピック、米国政府がドローン輸入に最大 100% の関税を発動します。トランプ政権は8月14日、外国製ドローンと部品に関税を課す大統領令を発表しました。最大離陸重量 25kg を超える大型機や、熱画像機能を備える高機能機には 100%、 小型機には 25% の関税をかけ、9月3日の発行を予定しています。EU、日本、韓国、台湾など同盟国からの製品には 15%、 イギリス製には 10% が適用されます。安全保障上の脅威への対処と国内産業の育成が理由とされています。登録講習機関で使う実技用の機体は海外製が多く、輸入コストの上昇は日本の講習費用にも間接的に波及するかもしれません。続いて軍事防衛の話題です。米軍の MQ-9 リーパーが対イラン作戦で保有機のおよそ 25% を喪失したと報じられました。関係者3人の話として少なくとも45機を失ったとのことで、1機あたり30億から50億円規模のセンサーや武装を積む機体だけに損失額も大きくなります。偵察や精密攻撃の主力を担ってきた機体の消耗ペースは、今後の無人機の調達計画にも影響しそうです。高価で高性能な機体でも、実戦では消耗が避けられないという現実を示す事例ですね。同じく防衛関連です。アメリカ・ペンシルベニア州の州兵の拠点が、国防総省のドローン優越プログラムの主要な訓練拠点に選ばれました。選定された11機種についてメーカーから訓練を受け、他の部隊への指導役を担います。3D プリント製の標的機を使い、散弾銃による低コストな迎撃訓練も行っているそうです。FPV 機、つまり一人称視点で操縦する小型機を主な対象にした訓練が整備される流れは、小型ドローンの脅威が実戦レベルで現実になっていることの表れといえます。続いて、空飛ぶ車の話題です。アメリカ・フロリダ州の運輸局が、775エーカーの実験施設、サントラックスで、年内に eVTOL、いわゆる空飛ぶ車の飛行試験を始める計画を明らかにしました。地元の航空大学などと連携し、パイロットや整備士の養成プログラムも構築します。主な目的は幹線道路の渋滞緩和で、医療搬送や災害対応への応用も視野に入れています。eVTOL の実証は、機体の性能だけでなく、パイロットや整備士といった人材育成とセットで語られる段階に入ってきましたね。日本でも東京都のプロジェクトなどで同様の動きがあり、資格制度と人材育成をどう両立させるかは、無人航空機の資格を教える立場からも注目しているテーマです。市場の話題です。中国、深センのカメラメーカー2社が、米国市場で明暗を分けています。Insta360 は、360度カメラの新製品をおよそ700ドルで米国発売した一方、DJI は同系の新製品を中国と香港で発表したものの、米国への投入時期を明らかにしていません。DJI は昨年12月に、米連邦通信委員会 FCC の被覆対象リストに指定され、新規の形式認証が受けられない状態が続いています。規制の対象範囲は、今後ドローン本体の認証にも波及し得るため、海外製の機体を選ぶ際は注意したいポイントです。最後は測量の話題です。チリのチリ空間企業ジオ 4D が写真測量ソフトを使い、パタゴニアの遠隔地10万ヘクタール超をマッピングしました。高解像度の航空撮影システムで取得した画像から、静写画像や数値地形モデル、等高線を生成し、グリーン水素開発の計画立案に活用します。10万ヘクタール規模の測量は、有人では現実的な工期に収まりません。国内でも太陽光や風力、水素といったエネルギー開発用地の調査で、ドローン測量の引き合いは増えており、 二等技能証明を活かせる典型的な現場の一つと言えます。それでは、今日のニュースは以上です。米国の関税措置は、安全保障を理由にした大型機の締め出しである一方、同盟国の製品にまで 15% をかける判断は、国際的なサプライチェーンの分断を一段と進めそうです。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。